それでは通告に従いまして、岸首相に対し、そして教育省に対しまして、15番、宇瀬和弘が一般質問をさせていただきます。大きく2点、まず1点目が、子ども夢プラン応援基金仮称の創設についてと、今度、制定をされます第2次岸総合計画策定についてお尋ねをいたします。子どもたちのスポーツ活動、文化活動によって青少年の健全な育成を目的に、域の代表となる者に対し旅費の一部を助成する小中学生スポーツ大会等出場助成補助金交付制度があり、これまで多くの子どもたちのスポーツ活動等に寄与してきております。足部中の女子生徒の昨年ジュニアオリンピック出場、そして今年夏の県陸上新人大会優勝、同じく足部中の女子生徒のジュニアオリンピック県予選大会の3位入賞、郷中相撲部の中大連九州大会3位、同じく郷中相撲部男子生徒の個人戦全国大会出場など、近年の子どもたちのスポーツ、文化などの活動は大変目覚ましいものがあります。また、そのような中、長崎県選抜選手として女子軟式野球の足部中女子生徒、そして、女子サッカーにも小学生女子児童が選出をされ、公式戦に出場し活躍をしております。これまで県選抜においては離島出身者が選出されることはまれで、選出されながら旅費など2から3万円程度親が負担をして子どもを出場させていたようでした。昨年9月の一般質問でこのことを指摘し、教育省は域を代表し、あるいは県を代表して全国大会に出場するチームや競技の個人として出場する場合に、環境整備も含め何らかの具体策、支援策を考えていかなければならないと答弁をされ、その後この小中学生スポーツ大会等出場助成補助金交付要項の第2条の4項をその他市長が特に認めた団体及び個人に該当するとして、公式戦に出場する場合に限り規定にのっとり旅費の一部は助成されるようになりました。しかし現時点でも合同練習においては本市からの助成交付はされておりません。2020年に東京でオリンピック開催が予定されており、域からも将来オリンピック選手やプロ選手を輩出できれば域の宣伝にも寄与できると考えております。その実現のためにも合同練習等の旅費を助成し、さらに子どもの健全育成や環境整備に努めるべきと考えます。そこで1点目、一般質問、予算決算両特別委員会でも多くの同僚議員からふるさと納税制度についての質問や提案がありました。この集まったふるさと応援寄付金の活用について私からご提案をしたいと思います。まず、ふるさと納税とは新たに税を納めるものではなくて、ふるさと、自分が貢献したいと思う、都道府県、域の場合でしたら域に寄付をすることで、納税者がその税金の納付先や使い道を指定できる画期的な制度となっております。本市の場合、寄付応援金の活用コースとして景観自然保護応援コース、歴史文化応援コース、観光地応援コース、子ども応援コース、福祉応援コース、国内外交流応援コース、コミュニティ活動応援コース、その他の8コースがあります。域の未来を担うふるさとの子どもたちのために活用する子ども応援コースでは、現在学校施設整備、乳幼児医療費助成事業、図書購入費などで活用するようになっております。しかしこれまでの実績としては、 乳幼児医療費助成事業として活用のみで、平成22年度300万、平成23年度に500万、平成24年度に300万の計3回の1100万となっております。平成25年度末子ども応援コースの残高が約123万円となっております。この財源の一部を、域の将来を担う子どもたちのために、スポーツだけではなく、文化芸術活動をサポートする子ども夢プラン応援基金として創設し、一流のスポーツ選手や監督、さまざまな先生に学んだりする機会を与え、旅費として活用できないかお尋ねをいたします。また、創設に合わせ、党内の各競技連盟や文化協会、サークルなどの連絡、申請方法など、システム作りを構築すべきと考えております。この点に対し、市長教育省の考えをお聞かせいただきたいと思います。2点目、子どもの夢実現に向けて、大人が子どもたちの可能性にかけ、人的、金銭的支援をし、いろんなところで活躍する姿を間近に見てもらうことで、今後の壱岐の島の元気につながるのではと考えます。また、具体的に使途を示すことと、さらに活用した子どもたちからのお礼や、その協議の結果を、写真付きメッセージをふるさと応援基金の特典である、壱岐の産物と合わせ送ることによって、当該に限らず、党内も含め、今後のふるさと応援寄付金が増えると考えますが、市長教育省の考えをお聞かせください。以上、2点についてご答弁をお願いします。
宇瀬議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
市長、教育長。
はい、久保田教育長。
はい。
15番、宇瀬議員の質問にお答えいたします。先ほどお話しいただきました、教育委員会が預かります社会教育課の方で、小中学生のスポーツ大会等参加の助成金制度につきましても、25年度は当初の予算にオーバーする形の子どもたちの活躍がありましたので、補正を組ませていただいて、その対応に努めたところでございます。26年度も今のところ子どもたちの活躍は順調に来ております。ご指摘のようにその中には項目として合同練習等への参加助成の対象になってないという点で、またそれに近い状況の子どもたちの活動の場について今後どうするのかということでのお尋ねかと思います。そこでまず丸一のことになりますが、ふるさと応援寄付金、通称ふるさと納税の原資はふるさと応援基金として、先ほどお話しいただきました8コースの方に政策企画課の方が担当をして運用をしております。このふるさと応援基金の中に4番目に子ども応援コースがあり、議員お話のように学校施設整備、乳幼児医療費助成事業、図書購入費と、今具体的な3つのことを例示しながらこのような使い方ができるということを示しているところでございます。現在の残高がご指摘のとおり25年度末123万円でございます。政策企画課の方ともお話をさせていただきながら、議員が言われる子ども夢プラン応援基金という名称はネーミングも良いし、一流を目指す子どもたちに夢や希望を与える制度と受け止められます。そこで基金の中に、基金という名称を起こしては少しそぐわないという面も感じますので、議員のお考えの趣旨を生かしながら、この4番目の子ども応援コースの中に仮の名前で例えば子ども夢応援プランという 具体例示を付け加えさせていただきまして、その活用としてこれまでの制度の中の対象に当たらない特に児童生徒の活躍等の検討をさせていただくよう政策企画課の方とも詰めているところでございます。先ほど申しました補正等あるいはこちらの方へ回すと財政課の方とも今話をしておりますので、議員言われる保護者の負担によって将来に夢を持っている子どもたちの活動が支えられている壱岐市の現状を何とか打開できる方向で考えたいと思います。ただこれらのことを整備していく上では当然実施要項等をしっかり整備しなければならないと考えます。練習に行く回数あるいは行く場所、年間範囲なくその方に支給をするのか、どういった方々までその分をするのか、その辺の整備に早速着手をしたいと考えます。お話のように子どもの夢を実現させることは保護者としてあるいは地域の大人として、また私ども壱岐市としても責務であると考えます。可能な限りその力になれるよう機能しなければならないと捉えます。私たち大人は子どもたちの可能性を見出し育て羽ばたくことに期待することも大人の夢でもあると考えます。壱岐出身の人が活躍をしてくれることは誇りとして私ども壱岐市でも出かけた場所でも多く口から口に語りたいことになりますし、壱岐の宣伝にもなります。そのことによる経済効果も期待されると思います。何より壱岐市民にやればできるという意欲と元気をもたらしてくれると思います。現在壱岐市ケーブルテレビでもよく放映しております目指せ未来の国体選手、この中に候補に上がる活躍あるいは器量を持った子どもたちもおるようでございます。今後金銭的支援についてどの程度まで行政がやるべきかを含めながら個人の夢や目標を、どこで線引きをするかと先ほど申しましたような整備に当たります。また市民の皆様にもお願いをしたいと思うのは、こういった子どもの可能性に共感を持たれる大人は競技団体の方々の行動も含めて民間で基金を扱う組織を作ってもらう、そして実績を上げてもらう、そうするとまた補助金等の対応も可能になってきます。子どもも夢を持つ、大人も夢を抱く、そういう夢を持った大人がその夢を子どもたちに託すシステムがこの域でもできていただけたらありがたいと思うし、行政としての対応も大変しやすくなると考えます。お話のように現在のふるさと応援基金のコースの中に具体的にスポーツや文化芸術活動にもこのように子どもたちが活躍することに多く使わせていただいていますということをお知らせすることにより、このふるさと納税の希望のコースの中に子ども応援コースの中にぜひ使ってくださいというお気持ちの方も増えるでしょうし、ふるさと納税を継続したいあるいは増額をしても良いというお気持ちを作っていく上ではご指摘のように大変有用なことだと捉え、教育委員会としても大切な項目として考え、政策企画課の方と捉えながら残り26年度についてもできる範囲のことで対応を考えたいと思います。
はい、白川市長。
宇都銀の基金についてのお尋ねでございます。この答弁につきましては教育庁と私は事前に相談をいたしまして、今教育庁がこのように答弁してくれということでですね、すり合わせたところでございますので、内容は全く一緒でございます。ただしかしこの議会で大変 ふるさと納税についていろんなご指摘を受けております。そういった中で、お返し そのお土産等々のパンフレットを作るということだけに今、考えておりましたけれども、今宇勢議員がおっしゃるように、そういった使途の内容等々についてもですね、詳しくやはり、記載すべきだと思っているところであります。本当に貴重なご意見お提案をいただきました。ありがとうございました。
議長。はい、宇勢議員。
教育長並びに、市長、ありがとうございました。今回、応援基金としたのは、分かりやすいということで、仮称という形で、創設ということでさせていただきました。そのふるさと応援寄付金の中で、寄付金とあと基金もそれをもとにして基金が作られますので、その使途についてですね、やはり、子どもの笑顔がこう広がっていくような、そういう施策をしていけば域全体がもっともっと明るくなるんじゃないかなと思いますので、その部分については、名前は、子ども夢応援プランでも結構ですので、どんどんそういうのを活用していただいて、していただきたいと思います。また先ほど教育省の方から新たに、皆さんの方にご提案があった、スポンサー制度も含めてですね、これはなかなか会社でその子を持つというのは、シューズメーカーとかああいうところならできるでしょうけど、なかなか難しいかもしれませんけども、そういった方が思いがあればぜひふるさと応援寄付金の方に入れていただいてですね、していただければと。でもっと景気が良くなったときにぜひユニフォームとかそういった部分のものの提供等を合わせてですね、していただければ、育児とともに、そしてその子どもたちの夢とともに、夢の共有をしながら、笑顔を広がる域の島になるんじゃないかなということをぜひ期待をしております。そしてもう一点、このコースが、これから検討していただけるということで、今回の検討はかなり実現できるような答弁だったと思いますので、ぜひその要項ができることを楽しみにしております。子どもは息の宝っていうふうに、言われております。息子の管轄としては今小中学生、幼稚園も含めてですけどまでの女性ですねが多いんですけども、できうるならば将来的にはその高校生も息の宝であるんですよね。ただその管轄が市か県かという違いだけであって、高校生が例えば遠征に行くときは県に頼んでくれとかそういうふうになってますけども、小学校、中学校、そして高校生であろうが域の宝である子どもたちには変わりありませんので、そういった枠もですね、将来ぜひ広げていただきたいと考えておりますけども、この点について、市長か教育長、市長、これは政策企画課も含めて市長、ぜひ。
はい、白川市長。
高校生も息の宝だということでございます。もうその通りだと思っております。先ほど言われますように、小中学校は私立の学校、高校は県の施設だと、これは施設でいうとそうでございますけれどもですね、おっしゃるように、高校生も含めて息の宝でございますので、その学校といいますか、学校でのスポーツあるいはその文化などので、例えば派遣をされるというようなところはやはり県でしょうけれどもですね、特に秀でた方々が臨時的に、出張しな、旅行しなきゃいけない、そういった時はですね、当然私はその中に含まれるものと思っております。
はい、宇勢議員。
市長がはっきりと言われましたので、ぜひ、高校との調整も必要とは思います。そしてまた県との調整も必要とは思いますけれども、息の宝には変わりはありませんので、ぜひ、市長教育長のですね、リーダーシップを持って実現に向けて、頑張っていただきたいと思いますし、これが早々に出来上がることを期待をして、こんなに早く終わることはないんですけど、 いいご答弁をいただきましたので、この一番については、質問を終わります。それでは今度は第2次壱岐市、総合計画策定についてお尋ねをいたします。今年の3月の一般質問におきまして、これが今、2014年までの壱岐市総合計画、そしてこちらが、見直しをした、後期、基本計画になっております。この壱岐市の根幹となるべき、総合計画は今度26年度本年度で、見直しをされて再度策定をするようになっております。その点について市長の方に、3月の一般質問におきまして、ご質問したところ、一時の政策評価というのはこの総合計画の政策評価と合わせて、条件付きのプロポーザル方式、つまり提案型で事業者を選定し、策定した素案について市総合計画審議会を開催、内容を議論するとなっております。海と緑、歴史を生かす癒しの島、壱岐の将来像は変わることはない。基幹産業である第一産業の振興、雇用創出や子育て環境の整備、人口減少対策、観光振興ではインバウンド、つまり外国人の交流人口の拡大を重要の柱とすると答弁をされております。そこで、今、市民の皆さんの関心事の一つであります、庁舎建設については、市長は、壱岐市100年の体系から将来の財政のこと、壱岐市の将来のこと、市民皆様のため総合的に判断して建設すべきと判断をされました。庁舎建設や市所の在り方など市の体制による市民サービスの提供など、庁舎建設においては壱岐振興の柱となるべきところが多いと考えますが、第2次総合計画策定における庁舎建設の位置づけをどのように考えているのかお尋ねをいたします。また、今回建設をすべきと判断をされたわけですけれども、現時点で、役場としての役割だけではなく図書館、コミュニティセンター、ショッピングモールなどの複合施設としての多目的な利用、市民の憩いの場所としての利用は考えていないのかお尋ねをいたします。2番目に、国において9月3日に町、人、仕事、創生本部を設置し、安倍首相を本部長として担当大臣に石破氏を任命し、人口減対策など地方再生を最重要課題に位置づけております。各省庁から約70人の職員を集め、省庁横断型で政策を進めていくようにされております。3月会議において市長は施政方針の中で人口減少対策会議の設置を表明をされておりました。やっとこの度6ヶ月の今、市も付属機関として人口減少対策会議を設置されます。その中では人口減少対策について2年かけて協議される予定になっておりますけれども、新総合計画での策定はどのようにされるのか、また、総合計画審議委員会と人口減少対策会議のメンバーは重複しないのかお尋ねをいたします。3番目に、通告では3月会議というふうにしておりましたが、6月会議の、誤りでした。6月会議の一般質問で市長は、定住促進策について持ち合わせていない、いいアイデアはないか市民に呼びかけられましたが、反応はどうだったかお尋ねをいたします。以上3点について市長の答弁を求めます。
はい、白川市長。
衆議院の第2次2番目の質問、第2次壱岐市総合計画策定についてに関連して、庁舎建設について、付属機関としての人口減少対策、それから 6月で発言したことの成果ということでございます。まず第2次壱岐市総合計画策定につきましては、壱岐市企画総合調整会議、これは部長会を中心とした17名の構成員でございます。その総合調整会議におきまして、第2次壱岐市総合計画策定方針を決定いたしまして、現在策定に向けて作業を行っております。これまでの達成度や評価につきましては、数値目標の達成状況により評価を行いまして、次期計画に反映していきたいと考えております。また策定業務の委託につきましては、基本的に各課から素案の取りまとめを行う手作りの計画とする方向で、現在取りまとめ中であります。なお、アンケート調査や集計、統計分析など部分的に専門業者へ委託が必要なものについては、複数の自宅希望者から企画提案をしていただく、条件付きのプロポーザル方式を採用することといたしております。策定の流れといたしましては、素案がまとまり次第、壱岐市総合計画審議会、これは委員16名以内となっておりますけれども、それを開催いたしまして、第2次壱岐市総合計画案を審議会へ諮問し、内容をご審議いただき、答申をいただいた後に市議会の議決をいただくことになります。新市建設計画当時から採用されてきました壱岐市の将来像、海と緑、歴史を生かす癒しの島壱岐は、議員ご指摘のように市政10年目を迎えた今日であって、まさに目指すべき将来像であります。これからも不変のものだと考えているところであります。またこれからの施策の重点、いわゆる柱と考えるべきところは、3月会議で申し上げましたように、基幹産業である農業、水産業の第一次産業の振興、雇用創出など 人口減少対策、観光振興ではインバウンドや交流人口の拡大が次期総合計画に織り込まれる重要なものであると考えております。さらには安倍政権が9月3日に総理大臣を本部長とする地域活性化の司令塔となる町人仕事創生本部を設置いたしました。施策の目玉に掲げる地方創生に目指すべき方向を捉えた次期総合計画にしていかなくてはならないと考えております。庁舎につきましては、行政の中枢となる本庁舎を一箇所に集約することで、全庁横断的な連携が取りやすく、行財政運営の効率が図られ、まさに壱岐振興の拠点となると考えております。議員ご質問の、図書館であるとかショッピングモールを一緒にした複合施設とは考えていないかということでありますけれども、現時点で考えておりません。2番目の市の付属機関としての人口減少対策会議でありますけれども、2年かけて協議するけれども、総合計画での策定はどのようにするのかということでございます。総合計画審議会との関係はということでございます。今や全国的に人口減少対策について話題となっておりますけれども、本市においても平成25年3月に厚生労働省の国立社会保障人口問題研究所から平成52年でございますけれども、推計人口が公表され、壱岐市は2040年には18,657人と長期にわたって減少が続くという非常に厳しい結果となっております。また、本年5月に日本創生会議が発表した将来推計人口においては、人口の再生産を中心的に担う若年女性人口、20から39歳の方を定義されておりますけれども、この減少に注目した結果、2040年には先ほどの厚労省の予想よりもさらに少ない16,341人と発表され、将来消滅する可能性があると指摘されております。これまで本市においては、雇用の場を創出するための企業誘致をはじめ、定住促進対策など実施しておりますけれども、人口減少に歯止めがかからない状況であります。この人口減少問題への取り組みを各分野が総合連携して取り組むことが、本市の最重要課題と捉えております。この壱岐市の人口減少対策への取り組みにつきましては、壱岐市企画総合調整会議、 これは先ほど申しました会議と一緒で市内部の組織でございます。部長会を中心とした17名でございますけれども、方針を決定して行政と各産業の有識者20名以内の委員で構成する壱岐市人口減少対策会議であらゆる角度から調査研究をしてまいりたいと考えております。先ほども触れましたけれども、国においては本年7月に町人仕事創生本部設立準備室が設置され、本部の発足に向けて準備が進め、本部の発足が図られましたけれども、今後国は長期ビジョンや総合戦略の策定、県においては地方人口ビジョンや地方版総合戦略が本年度から来年度にかけて策定されることとなっております。すでに厚労省から仕事に対する壱岐への壱岐の要望事項等々の調査も参っておるところでございます。従いまして本市におきましても、国や県の動きと連動しながら人口減少対策を練っていくことといたしておりますけれども、次期総合計画策定までの人口減少対策会議における議論につきましては、当然、総合計画にも反映されてまいりたいと考えております。また総合計画審議会との関係については、壱岐市総合計画審議会はすべて外部委員からなる諮問機関でございます。壱岐市全体のまちづくりをあらゆる方面から話し合うのが総合計画審議会でございまして、一方人口減少対策という特化した内容をさらに深く具体的に話し合うのが人口減少対策会議というところでありまして、外部委員と行政からの21名を予定しております。特に今回女性の方や若い方に委員になってもらいたいと考えているところであります。また3点目の、市民の皆さんからいろんなアイデアをいただきたいということにつきましては、市民の皆様から直接の提案はございませんけれども、いろんな会合等で、お話をする機会があります。そういった中でいろいろご意見きますけれども、いくつか話す中ではありますけれども、残念ながらそれを採択しようか、採択と言いますか、それを実行しようかというところのアイデアまで行ってないというのが現状でございます。これにつきましても引き続き、皆様のお知恵をお借りしながら一生懸命考えていきたいと思っております。
長、はい、宇佐議員、
はい。今回の総合計画の策定にあたっては、壱岐市の企画総合調整会議において、要はその管理職ですね、部長以上の管理職でまず方針を決定をして、その後各課からそれぞれの分野にわたった手作り方式というんですかね、これまで のコンサルにお願いして立てる計画ではなくて、根っからその下から作り上げていく計画ですよと。ただそのアンケートとか集計とか人手を単純な集計を取るような分についてはプロポーザル方式で業者を選定したいということでした。いいですね、はい、統計とかですね、はい。今回その先ほど人口減少対策会議 総合計画審議会ですね、総合計画審議会においては各団体の長とか学識経験者など16名ですけども、人口減少対策にも各、市長の意向としてそれぞれの産業の若い方や女性を多く起用したいということですので、この総合計画の素案を作るにあたってもですね、いわば今の若手の職員が、いずれはそれを背負って、実現に向けて背負っていくような状況になりますので、そういった部分の、以前いただいた資料によりますと、ワーキンググループも作っていいようになっておりますので、十分その閣下から上がる前に、その閣下において十分そのあたりも含めてですね、十分精査をしていただいて、それから、上げていただくような形を取っていただきたいし、またそれを総合計画審議会と またその全てにおいてこの人口減少対策会議には関わってくると思うんですね。あらゆる産業が、だからそのあたりにもこう、提案として投げていただければ、また新たな局面でこう違った見方も、要はその若い方の会ですから、いろんな方向から見て、そして、これからの壱岐市の10年を決めた方がいいんじゃないかなというふうに私は感じております。また今回、地域再生法が、改正をされるわけですね。今市長が言われました、国もその人口減少に対して厚生省あたりからいろいろとアンケートが来ているということですけども、自治体が、雇用創出やまちづくりなどに関する取り組みを、地域再生計画に、これご存知と思うんですが、まとめて申請をすれば、財政支援や税制優遇などが受けられる仕組みになっております。で、一応調べた、県下で調べたらいくつかしかなかったんですね。小鹿町とかああいうところしかなかったんですけども、いや、こういう地域再生計画があるのであれば、その人口減少対策会議と合わせてですね、それに盛り込んでいただいて、で今回その改正については、市長が妥当性、市長じゃない、首相ですね、安倍さんが妥当性を判断、必要に応じて支援を、これは必要だと判断をしてもらえれば、通常の分よりも拡大をしてもらえる、ように改正をされるようでございますし、またこの策定にあたっては特に国からのですね、職員の派遣もできるようでありますので、地元国会議員の先生方に相談をされながら、市長は、離島審議協議会の会長でありますし、そのあたりの情報は多分お持ちだろうと思いますので、ぜひ具体的にどういうふうに対応していくかという、国の方向も見ながら、県の意向を聞きながら、壱岐独自のそういった計画をにしていただきたいということを強く願いをしておきます。定住促進については市長が言われました、具体的にいろんな会合で、お話程度で、来ているということでしたので、今後協議するにあたってですね、ぜひこれ提案ですので、その中で揉んでいただければと思います。ご意見として聞いていただければ、特に、先日の決選会でも出ました通り、新築ですね、家を建てる方が25年度は78棟、そして、24年度においては54棟、平均50棟ぐらい年間、建てられているということなんですけれども、その家族構成等はいろいろかと思います。特に、各自治体でいろいろされているのが、U ターン、I ターン、J ターンについてはいろんな形でされていますけれども、結局私が思うのは、もちろん U ターン、I ターン、J ターンの方も大事ですけども、そのこの壱岐の島を守っている、もう定住し現在定住していただいている方がいるからこそ壱岐が有人島であるわけですね。だからそういった部分の方についてもですね、例えば、若い世代というか、これ一例ですからね、世帯主が40歳未満の夫婦とか、中学生以下の子供がいる世帯主45歳以下の夫婦が新築とか中古を建てる場合の場合については、住宅取得費の助成をするとか、現在その以前から提案をしておった FM 告知板についても3万円今お金を払うわけですね。それを一緒に提供したりとか、また上下水道加入についても、足部の方とまた豪農ラベルは違いますけれども、そのあたりも家を建ててくれて、その辺の助成もしたりしたらかなり、助かるんじゃないかなと思います。また特に壱岐の場合は壱岐の周辺地が、小学校の状況もそうですけれども、かなり過疎化が進んでおります。で、中央においては民間のいろんなアパートとか建てられて、民活を活用してそういう部分はしていけばいいと思うんですけども、この公営住宅についてもですね、やっぱ地域コミュニティを確立するためにも、例えば公営住宅周辺部に建設をして、逆にその地元出身の、次男以降の若い世代がそこに住ませて、そこで子供を産んでもらって、そうすれば地域コミュニティと、あと学校の存続もできるような、これかなり時間がかかります。長期的な計画の中でそういうのを見越して、 計画したらどうだろうか、まあ、特に、公営住宅等長寿命化計画とか、まあ、住宅マスタープラン今策定をされておりますけれども、その中において、再度、まあ、総合計画を策定するにあたってそういった部分もぜひ考えていただければ、今後の人口減少対策の歯止めになるんじゃないかなと考えております。また人口を減らないためには、各家庭で考えた場合に、夫婦がいて、子供を3人以上産んだ、多子とは言わないですかね、の方については、その3人目以降の子供に、特別 の、 その支援をするとか、そういったところもあるようでございます。一例として、例えば神奈川県の大和市あたりは、第3子以降の給食費をタダにする、これ年間、40万〜50万ぐらいになると思います、ぐらいになると思います。年間じゃない、4、5万ですか、年間4、5万程度、その一人ですね。で、そういうのを、女性として出していただければ、かなり家庭も助かるんじゃないかなと、これはもう、市長がご答弁いただければいただきたいですが、あくまでも、提案の一つとして捉えていただきたいと思うんですけども、それに対しての、市長の取り組みをですね、お聞かせいただきたいと思います。
はい、白川市長。
ただいま宇瀬議員には貴重なご提案をいただきました。ご提案の内容の中で、やはり UI 税ターンの方も大事だと、しかしそれ以上に地元の方を、守るといいますか、安定した生活をしてもらう、大事だと、私はこれはですね、もう本当にもうその通りだと思っておりますし、ずっとそのことを言ってきたつもりであります。ところで、人口減少対策、あるいはその、これは私はやっぱり、町人仕事と言いますけど、仕事が大事なんだということをいつも言ってきたわけですけれども、さっきおっしゃいますように、この審議会の中に産業界の意見も取り入れる、これはやっぱ大事だと思っております。また地域再生計画、これについてはですね、今うちは策定してないわけでございますけれどもですね、やはり域ならでは の、 地域再生計画を作る必要があると思っております。やはり今度町と仕事のですね、その創生会議ございますけれどもですね、創生本部ございますけれども、やはり、これはもう十分認識していかなきゃいけないのは、その金太郎飴のようにですね、誰でもやるということじゃなくて、やはりやる気が見える、そこに集中的に支援するということでございますから、これはやはり、本当に、市役所力ということがですね、市役所の力というのは、やっぱ市職員の力というのが試される、私は地方創生であると思っておるところであります。宇瀬議員のご提案、申し出ていただきたいと思っております。
はい、宇瀬議員。はい、
いろいろご提案をさせていただきましたので、今後どういった形になるかは揉まれよう次第だとは思いますけども、ぜひ、みんなが息によってこう楽しいことを考えられるような、やっぱところにしていただきたい。先ほども言いました、子どもが一番中心だと思います。子どもの笑顔があれば周りが笑顔になりますし、先ほどの子ども夢応援プランについてはですね、ぜひ早急に作っていただいて、と合わせてやっぱ宣伝も一緒にしていかないと絵に描いた餅になりますので、やっぱりそうこういった息は作ったんだよっていう部分をですね、多くの域の支援者の方に訴えていただければ、みんな子どものためだったら頑張ってくれるんじゃないかなと思いますし、また人口減少については、全国的な課題でもあります。離島においてはその高齢化については10年から15年以上はもう進んでいるわけです。逆に言えばこの高齢化の部分については、日本のモデルになりうる状況だと思います。逆に人口減少合計特殊出生率から言えば 離島は上位になります。これもこのいろんな施設だけではなくて地域ぐるみで子どもを育てるっていう部分が日本のモデルになるだろうと思いますので、まあ、そういう捉え方を、まあ、考えて改めていただいてですね、まあ、離島だからという悲観的にはならずにぜひ離島だから、日本に先駆けていろんなことをすると、まあ、これこそ壱岐から日本を変えるという思いで市長もぜひやっていただきたいということをお願いを期待をいたしまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。